今日の箇所も皆さん新しい出発の出発を話していると私は思います。皆さんのもうここよくご存知の通り、ダビデはどんな人でしょうか。ダビデは賛美の人であり、また礼拝の人だと思います。詩の聖書の中で、特に詩の中で半分が、まあ彼が書いた詩、歌だからですね。特に彼は、私たちが歌っているように、乾いた鹿が、小川を探すのに、切なるように、ダビデも、神様の前で、礼拝することを、したい、求めました。息子、アブサルムの、模範がありました。それで、エルサレムを、離れるしかなかったんですけども、その時にも彼は、ただ一つのことを願い求めますと歌いました。それが何でしょうか？主の前に進んでいて、礼拝することなんです。これが詩篇27:4節に書いてあります。一つのことを私は主に願った。それを私は求めている。私の命の命の限り、主の家に住むことを、主の麗しさに目を注ぎ、その宮で思いを巡らすために。これぐらい、今、避難の中でも、苦しいの中でも、ダビデは神様を賛美、神様に礼拝を捧げることをしたい求めた人なんです。この詩篇27篇。避難の時書いたものなんです。息子アブサルムによって今追い出されたんですね。あれも考えてみるとですね、エルサレムから。その時さえも今神様前に礼拝し賛美することを今願った。主の宮で住むことをただ一つだけ、それが今自分がしたいことだと今話しているんです。皆さん逃げる時で、ただ一つのことを願いがありますかと言ったら何で、命が守られますようにとでしょう。普通だったら。しかし今、旅では、主の宮で神様を賛美すること、礼拝することですと、これがただ一つの願いです。こういうふうに話した人が旅だです。しかし、今日の箇所を読んでくださった詩篇51篇のことを見ると、旅だらしくない今、話をしているんです。どんな話してるんでしょうか？注力説を見ると、こういうふうに書いてあります。読んでください。スクリーン見て、せーの。誠に。全所の捧げ物を望まれません。今、ダビデが何と言うんでしたか？主が生贄を喜ばれないと今話して。喜ばれないということは、その捧げ物、またその生贄に関心がありませんという話です。聖書を見ると、主はご自分を礼拝する人たちを求めておられます。それがヨハネの4章23節書いてあります。また、礼拝する人たちを神様は祝福すること、書いてあります。ソロモンがこの代表的な人でしょう。ソロモンは神様が喜ばれる礼拝を捧げたことで知恵とたくさんの祝福をいただいた人なんですね。その礼拝、皆さん実はこの礼拝ということはですね、救われたものを私たちが主に捧げるべきのもの、ある意味では義務、なんですけれども、その前に、本当は神様の子供になった人だけが味わえる特権です。ハレルヤ。主の民の特権。主の子供の特権。ヨハネ1:12書いてあるように、特権が主に礼拝を捧げることなんです。また主に祈ることなんです。これが私たちの特権です。義務として考えると、やれたくない。まあ、難しいというかもしれませんけども、特権ですよ、皆さん。 しかし主はすべての人の礼拝を喜ばれるのではありません。聖書を見てアベルとカインの礼拝を考えてみると、主はアベルとその捧げ物に目を止められましたが、カインとその捧げ物には目を止められませんでしたと書いてあります。どうしてでしょうか。その理由をヘブル書でこういうふうに書いてあります。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げたと書いてあります。信仰によって捧げた、その話はカインには神様に対しての信仰が欠けているという話なんです。一言で言うと、形式だけで内容のない、心がない生贄を捧げたということになります。それでイザヤ預言者もこのように話しました。あなた方は私に会いに出てくるが、誰が私の庭を踏みつけようとあなた方に求めたのか。庭だけを踏んで帰ると、神様の前に心がない、その礼拝を捧げているイスラエルの民たちを今神様はこのように話しているんです。捧げ物、つまり礼拝は皆さん形式的なものではないということです。ハレルヤ。旧約では、形式というものが非常に大事でした。定められたその規定に従って生贄を捧げること、本当に重要だったんです。そうといって皆さん内容、またこの礼拝者の心は重要ではないというわけではありません。形式を大切にしましたけれども、神様は心がない礼拝は喜ばれないと今話しているんです。逆に新約今日はどうなんでしょうか。形式はあまり見えないし、まあこの内容が、本質が松たちの中に、それをもと大事にしている今の時代です。そうといって形式はいらないという意味ではありません。それも大事です。今、天女会式ということを式として今行いました。まあ、やらなくてもいいと思いますよ。この式ということは。新しい人がうちの教会に登録されましたよ。報告すれて終わりとしても大丈夫だと思います。しかし、この式という形式を持って、本当のこの人を受け入れるということで、その私たちも、新しく登録される方々も、自分がこの、共同体の一人になったとの意識が、それを通して、生じると思います。だからこれは、旧約は形式を強調しましたけれども、新約にはイエス・キリストが来られてからは内容、本質のことをもと強調されることだけで、私たちのことはいつもバランスを取っていくのが大事であるんです。今、ダビデが16節で、主は生贄を喜ばれないと話したことも、心がない礼拝を今、話しているんです。形式だけで、やらなきゃならないから神様にするということではなく、その中で心がないそのことに対して、神様は喜ばれないんだということです。それでは皆さん、神様は何を求めておられるんでしょうか。17節が答えがあります。スクリーン見て共に読んでみましょう。神様が求めておられるそのこと、せーの、神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心。アメン。これが神様が求めおられるものなんです。砕かれた霊、砕かれた心ってことです。 砕かれた霊、打たれ砕かれた心。これは何でしょう。それは、爪によって、硬くなったこの心が、粉々になった状態のことです。皆さん、私は罪を犯すと、自分も知らずのうちに心が硬くになるんですよ。何の大丈夫ですよって言うかもしれませんけども、この心がですね、硬くなって、神様の心が入らない。入ることが難しくなる。そのこれが今、粉々になっているということ。ただ、これが割れたということでは、だけではなく、自分が起こしたこの罪によって、その心が傷ついて、まあ、苦しんでいる状態というんですよ。ああ、自分は犯した。罪を犯した。神様前で申し訳ない。まあ、悔い改めていること。そして、イエス様を信じて神様の子供になったのに、相変わらず、未だにも自分の中にあるその怒りがある。憎しみがある。貪欲がある。妬みがあって、許せない心がある。まあ、堪忍、みだらのことがあって、怠けなことがあることで、神様の前で痛がる心、これが砕かれた心だと思います。神様が今願っておれる心は、このような心であると、今旅では告白しているんです。でも旅でも最初からこれが分かったのではないんですね。今こそこの詩篇51篇を書いている時、そのことが分かりました。砕かれた心なしに神様に生贄を捧げて自分がですね、今までそれに傷ついて悟って、今このことを告白しているってです。ダビデはどうやってこれを悟ったでしょうか。皆さん、この詩篇51篇がいつ書かれたのか分かるなら、その答えが分かります。この51篇いつ書いたんでしょうか。ダビデが、皆さん聖書を見ると51篇のの51書いてあるその下を見てください。小さい文字で書いてあります。何と書いてあるんでしょうか。51と書いてあるその下に見ると、この歌がいつ、書かれたのかわかります。それを見、そこに見ると、ダビデがバテシェバと通じた後、預言者ナタンが彼のもとに来た時にと書いてあります。この詩は、ダビデがウリアの妻、バテシェバと姦淫をして、その後神様から責められた後、書いたものなんです。すなわち今ダビデは、自分が主の前でどんな人だったのかが分かったのです。それを悟ったんですよ。自分がどんな人だったのか分かったんですよ。先週一週間、祖典祈る会で、サムエル記第2の11章から13章のことを分かち合いました。ダビデがバテシェバと姦淫し、またバテシェバの夫ウリアを殺して、そのすべての罪を隠蔽しようとしたんです。しかし神様は、ナタン預言者を使わされて、ダビデの罪を明らかにされました。みんながわかるように話したんです。ナタン預言者が自分の罪を指摘することを聞いて、ダビデはどうしましたか？否定したではなく、もう直ちに主の御前で自分の罪を告白しました。認めたんです。私は神様の前で罪を犯しましたと。それを聞いた神様もダビデの罪を許してくださいました。その事件の後、この詩を書いたんです。 それダビデがどれぐらい、まあ、悔い改めたのか言うと、詩篇6編6節に書いてあります。皆さん読んでみてください。共に読んで読みましょう。せーの。私は嘆きで疲れあって、夜ごとに涙で寝床をたたえわせ、不思議度を大水で押し流します。こういうふうに書きました。この詩篇6編も、この事件の後を書いたと今見られているんです。なぜこのように泣いたんでしょう。寝言を立て寄せるまでなぜ泣いたんでしょうか。神様がこの砕かれた心を蔑まない方であることが分かったからです。許してくださった神様のことで感謝して、今自分がどんな人だったのか分かって、まあ、このように泣いたということなんです。打たれ砕かれた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。こういうように今告白している。ダビデは今、奸淫の罪を犯しました。殺人の罪を犯しました。神様はそれを私を蔑んだというように今神様話しているんです。神様まで蔑んだその罪を犯しましたが、彼の人生は滅ぼされませんでした。むしろ神様の御心にかなう人になりました。イスラエルはもっと安定されて、領土はもっと拡張されました。拡大されてるんですよ。どんどんどんどん。ダビデは罪を犯したのに。なぜでしょうか。それは、その罪を通して、神様の御心が分かったからんです。今まで知らなかった神様の御心が分かって、まあ、傷ついたということです。不正義の理解で、この旅での話をずっとしながら毎日私の頭にはこの詩篇51編が思い浮かばせて、それを共に黙想しました。旅では今、昔の自分よりこの事件を通してもっといい信仰者、いい礼拝者になったと思います。神様は皆さん、罪を犯さなくて、また自分の義を持っている人より、たとえ罪を犯したんですけれども、それを悔い改めて砕かれた心を持っている人を、もっと愛されるし、救ってくださると信じます。ハレルヤ。私は全然罪を犯さなかったんですよ。私は正しい生活をしましたよ。そういうように話したより、自分が罪人であることを悔い改めて神様前に今泣いている。その人たちを愛しているんです。それがイエス・キリストが言われたことでしょう。イエス・キリストがこの地に来られたのは、義人ではなく罪人を救われるためだ。ハレルヤ。だから、パリサイ人、律法学者たちより、友情、彼らがもっと救われるとイエス・キリストは言われました。皆さん、なので罪を犯したから皆さん自分の人生はダメだとか、まあ、自己卑下したりとか、まあ、簡単に諦めたりしないでください。二つの心が私にあります。自己卑下する心ありますけども、高慢の心あるんです。この二人がいつも、二つがいつも、ぶつかるんです。その中で悩むのが私たちの人生です。しかし、ダビデもそうだったでしょう。しかし、彼は今、どうなんですか、主の前で悔い改めて、砕かれた心を持って祈っていると。だから皆さん、人が滅ぼされるのは、罪のせいではありません。罪を犯したからではないんです。その、罪のせいではなく、罪を悔い改めて 砕かれた心で神様に進んでいかないことなんです。罪を犯したことでその世を持っていると、それでも滅ぼされるかもしれませんけど、そうではなく、神様にその心を持っていくんです。その人は滅ぼされないんです。ハレルヤ。神様許してくださり、救ってくださるからです。今、ダビデはそれを分かったんですよ。罪を犯しましたけれども、自分がどんな人であるか、まあ、今、詩篇6篇6節書いてあるように、夜ごとに涙を流しながら、神様前で悔い改めたことです。神様は悔い改めて、御心を分別し、また、その御言葉に耳を傾ける人を待っておられる神様です。ハレルヤ。いつでも待っておられる主なんです。ダビデを見ながら考えたのはですね、私たちの恋愛はいつでも崩れることができるということなんです。恋愛生活がいつでも崩れるということなんです。その話は何でしょう。昨日の恋愛を通して恵まれたとして、それが継続的に続くことではないということです。今日の恵みのためには、今日再び主の前で恋愛の祭壇を築かなければならないです。ハレルヤ。昨日ごとで私たちが生きるというわけではありません。ダビデのように信仰が良くて神様を賛美することが好きだった人がどうやってそんな罪を犯すことができるのと私たちは思われるかもしれません。なぜでしょう？ダビデはもう多くの期待を受けた人ですから。ダビデは今まで神様に従って従順してきた人だから。だから、ダビデだけは、そんなことをしてはいけないよという心が、私たちにあるからですね。しかし皆さん、一方考えてみると、ダビデも弱い人であり、罪を犯すしかない人であることが、一方で私たちに慰めになるんじゃないでしょうか。ダビデもこのようにミスするんだ。私もこんなことを思っていると思いますよ。他の人はわからないけど、お前はそんなことをしてはいけないよと。お前がそうするとは思わなかったよと。以前はよくできたのに、今はどうしてできないのというようなことを私がよくするかもしれないし、聞こえるかもしれない。なぜでしょうか？それは何ですか？たくさん期待した人が、期待に及ばなかった時、私たちは結構こういう話をするんです。あなただけは、あなたまでもそうすることを知らなかったということ。期待したのに、それを及ばないということに対して。この話は、ある面では励まし、ある面では慰めの目的で言うかもしれないけど、聞く側は逆にそれが、ストレスになるんです。このストレス皆さんわかりますか？聞いたことがないから知らないですか？私たち人生はですね、最初出発するときはみんないい状態で出発するんです。なんか希望を持って出発します。その希望通りに、また、そのいい方向で、まあ、持続できたら、本当にいいんですけれども、それはできないんですね。昨日、願いでいただいたその恵みが、今日も、明日も、続くなら、本当にいいんですが、現実はそうではないということでしょう。今も、恵みの中で私たち、恋愛を捧げていると私は思いますけれども、この教会を出ていく瞬間、全部忘れて、また、教会来る前の時に戻っていくかもしれない。これが私たち人間です。これが私たちの生活なんです。 それではどうすればよいでしょう、皆さん。出会いが崩れるということ。やっぱり私はダメだ。私のような人間は何をしてもダメだと言って、皆さん、諦めて、そのまま座り込んで、泣いてばかりいるんでしょうか。もしダビデがそうしたなら、私たちは今、このダビデが作ったこの宝石のようなこの美しい詩を読めなかったかもしれない。詩の中で一番美しい、よく知られている、みんなに愛されている詩が何編でしょう、皆さん。詩編？そうですね、23編。教会に行かない人たちも、神様を知らない人たちも、詩編23編は、ああ、聞いたことあるというくらい、たくさん知られている詩なんです。この詩がいつ書かれたと思いますか、皆さん。どこで書かれたと思いますか。ダビデが一番平安な時でしょうか。コーヒーいっぱい飲みながら、窓を通して見えるその草原のことを見て、それを書いたでしょうか。そういうようなイメージですよね。読むと。しかし、この詩は、ユダの荒野で書いたと知られているんです。荒野ですよ、皆さん。荒野はどこでしょう？何もありません。草原、草、雨が降らないと草生えないところが荒野です。そこで今、ダビデは、この23編を書いたんです。特にその中でどんな言葉が出るんでしょうか？死の影の谷、敵をよそにという言葉が出ているんです。これを考えてみると、ダビデがどんな人生を歩んできたのかが少し感じ取られるんです。平安な状態でこれを書いたのではありません。いつもいい人生を過ごしてから書いたのではありません。ダビデは死のようなこの苦しみを通過して、心が砕かれるほどの辛いその時間を通過してから、この詩を書いたと思います。その中でも神様が私たちを導いてくださるんだ。ハレルヤ。その信仰を持ってこの詩を書いたんです。この詩編51編も同じです。罪を犯して神様に責められてから涙で寝言を濡らしながらこの書いたのが詩編51編です。みんなに褒められたダビデの栄光はバテシェバとの官人と共に崩れてしまいました。それは過去のものになりました。皆さん、崩れのことは一瞬ですよ。じゃあ、もし、まあ、石の塔を、まあ、積み上げたことありますか？石で、なんか塔。難しいですよね。バランスを取るのがですね。しかし、少しのミスがあってもすぐ崩れてしまう。崩れるのは一瞬です。私たちの人生も同じです、皆さん。今までの栄光、今までの権力、今までの名誉、自分の力で努力してここまで気づいたんですけども、それがなくなるのは一瞬です。崩れやすいものになる。それはどうすればいいでしょう、皆さん。私、いつも皆さんに、まあ、続けて今質問するんです。どうすればいいんですか？どうすればいいんですか？答えは簡単ですよ。再び積み上げればいいんです。また出発するんです。しかし、今度からは、くだれた心で、積み上げるなんです。今までは自分の力で自分の経験でしたとすれば、すべての音を下ろして、神が喜ばれる心で 責め上げるということ。それが主に頼ることなんです。ハレルヤ。ダビデは今そのことを今話しているんですよ。今ダビデは神様を新しく賛美しているんです。今まで賛美したことと今まで生贄を捧げたことは全然違う心で神様を賛美しているんですよ。以前の人生は完全に砕かれてしまいましたと。だからこそ新しく始まるのができるということなんです。ハレルヤ。皆さん、中途半端に崩れたらどうなんですか？あ、残っているその基礎の上にまた続けばいいじゃん。それは私は普通思うんです。しかし、そうするとまた崩れてしまう。なぜ？基礎が以前のものだからです。完全に崩れてしまうと、最初から新しく築くことができます。今、ダビデにとってその基礎が何でしょう？砕かれた心なんですね。ハレルヤ。自分のことを顧みて、私は本当のこの人間性のことを見たんです。今までは、ああ、自分は良かったかもしれない。ああ、自分は神様を従順してきたかもしれない。今まで神様を賛美するだから、いい人だったかもしれないという思ったかもしれない。しかし、このバテシェバとのことを通して自分の弱さを見て、それで神様の前で今悔い改めて涙で祈っている旅でです。過去の経験、過去の栄光、過去の力など過去のことを頼らない、過去に形式的で捧げその礼拝ではなく、神様が喜ばれる心で再び気づいたのがこのダビデの人生です。ダビデは以前より神様をもっと深く知ることができまた交わったと思います。今までのことではないんです。このサムエル記第2の11章がダビデの人生の中で一番大きな切り目になるとです。もちろんそのことを通してダビデの家はどんどんどんどんもう崩れてしまうことを私見ることができますけれども、しかし彼は以前よりもっと神様を深く知って深く交わったと思うんです。皆さんの中で今その自分の人生が崩れたように感じられる方いらっしゃいますか？今どうすればいいのかわからない方いらっしゃいますか？皆さんいくら人々のいいアドバイスがあっても、崩れた人生を立て直すことは難しいんです。なぜでしょう？その話は結局、人の経験、人の力を頼る、話すことになるからです。自分がこうしたよと。私はこうしたよと。もちろん神様が導いてくださったことを証しすることはいいんですけども、そうだよ。なんか自分の力でこうしたよ。私はこう努力してこうしたよ。ということは、結局自分の人間の力を頼ることしかない。皆さん、私たちは主に従う人ですね。ハレルヤ。その話は、主を喜ばせることで、私たちの人生が成功されるという意味なんです。ハレルヤ。自分の力ではなく、神様を喜ばせることで私たちの人生が成功されるんです。主を喜ばせるためには、皆さん、主が喜ばれる生贄、すなわち砕かれた心で礼拝することだと信じます。それが主が喜ばれることだから、砕かれた心で主に礼拝捧げるということ。私の人生は結局皆さん 何回も言いますけれども、礼拝を通じて新しく立て上げることができます。神様に従う人々は礼拝が崩られると、皆さんその人生も崩れるんです。礼拝を成功する人が人生も成功すると信じます。未熟恐怖症ということありますよね。未熟が怖い人たち、その未熟恐怖症を乗り越える方は未熟しかないという話聞きました。未熟が怖いんですけども、未熟の中に入らなければそれを乗り越えていくことはできないということなんです。私たちの人生の中で恋愛が崩れてしまったとすれば、正しい恋愛を捧げることを通してこの人生を立て直すことができると信じます。ハレルヤ。他の方はありません。今旅では崩れてしまった自分の人生の中で、今神様の前で砕れた心を持って祈り賛美することによってまた立ち上がりました。最終バチなんです。新しい礼拝で私たちの人生が新しくなると信じます。ハレルヤ。この51編は23編に比べると、まあ、ほぼ同じぐらいの本当にいい賛美なんです。人生の、人間がどんなものであるのかをここに全部書いてありますし、どれぐらい神様を主体求めるのかをここに書いてあります。皆さん、この水は低いところに流れていきますよね。低いところ。その主の恵みと恵みも同じです。その低いところはどこでしょうか。聖書に出ているように、打たれて砕かれたところ、まあ、崩れてしまったところ、自分は何もできないと感じるところだと思います。そこに神様の恵みが流れてくるということです。その恵みによって、もう一度立ち上げることができる、立て直すことができる、また出発することができると信じます。アメン。もう一度申し上げます。神様は罪を犯したとしても、打たれた心で砕かれた心で主の前に進んでいく人たちを蔑まれない方であることを皆さん信じましょう。砕かれた心で礼拝を回復することで、この地の中で私、新しい御国の生活を生きていくことができる神の子供になりますように、共に祈っていきましょう。アメン。賛美して祈りましょう。